皆さんはじめまして、関西学院大学総合政策学部メディア情報学科山中隼人ゼミ所属の吉岡智則と申します。僕がどういう人間なのか少し知ってもらうために、好きなことや興味あることについてスクリーンに映しておきます。コロナ危機を迎えてなかなか外に出れない状況になった中、僕は逆に出れないんならもう家にこもることで得られる恩恵というものを思いっきり享受してやれというふうに思った結果、現象学や精神分析の考え方を参考に、自粛生活という状況がどのようなものであったのかということを考察し、結果として自身の思考や内面の在り方を主体とした生活スタイルを構築しました。この動画ではそんな自粛期間中の個人的なライフハック術の概要と、それを踏まえて実際どのような生活を送っていたのか紹介していきます。まずコロナ危機という出来事が生活環境にどのような影響を与えたのかということについて、物理的な実際の生活領域である実在的環境と、それに対するイメージや内面的な認識、意識からなる、仮想的環境という2つの要素に分けた上で、それぞれの構造と相互関係が、コロナ以前と後とでどのように変化したのかということから考察していきます。コロナ以前の生活では、例えば学校に行って講義を受けたり勉強したりといったこととは別に、趣味であるダンスをする際には、ダンススタジオやイベントホールなどを借りて、そこでダンスの練習やショーケースやバトルをするといったように、様々な場所でそれぞれ異なる活動を行って生活していました。このような物理的な生活領域の構造に対して意識の構造はどのようなものとなっているのかというと、学生やダンサーといったようなそれぞれの場所との関係性から引き出される社会的人格属性といったものをいくつも持ち合わせ、それぞれの空間や状況ごとに対応した人格に切り替えて行動していました。このように考えると、つまり意識の構造を空間のとの関係性の上で考えてみると、生活領域と等しいだけの広がりを持つ分散した人格の集合体というようなクラウドネットワークのような構造であると考えることができます。では自粛生活においてこれらの構造はどのように変化したのかというと、自分の部屋以外の大半の活動領域を失い、空間的な移動というものがほぼなくなりました。これまで移動するという行為は属性を切り替えるためのスイッチ的な役割を担っていましたが、これがなくなることで各空間に対応した意識の構造、つまり場所ごとによる属性の住み分けといったものがなくなり、これまで広く広がっていた意識が部屋の中という狭い空間の中に集約され、分け隔てなく溶け合っている無秩序な状態となりました。ですが部屋が唯一の活動場所となったことで、認知する全ての環境を自分の意思でコントロールできるようになりました。このことで今までは現実の環境に影響されて意識が構築されていたところを、逆に意識の状況を現実空間に反映させるというような現実と仮想の関係性の逆転を引き起こすことが可能となりました。意識を空間に投影するとはどういうことかというと、視点や照明、音楽などを操作して部屋の状況を自分の内面の状況に合わせることで意識と空間をシンクロさせるということなんですが、この考えを応用して意識の中の社会的属性にそれぞれ固有の状況を割り当てることで、外部要因に影響されない自身の主体に基づいて動く身体としての環境を再構築しました。このように部屋の状況を意図的に差別化することで、変わり映えしない生活にもある程度メリハリをつけることができました。それでは属性に応じた状況とはどういったものだったのか、実際に一人称視点に切り替えてお見せしたいと思います。 まず部屋の机の一番左からパソコンに向かう視点が勉強のポジションで、デスクライトをつけてゼミの時は窓のカーテンを閉めるようにしてます。そして途中で休憩する時は少し右を向いた時でお菓子などを食べたりします。それからパソコンの右隣に液晶タブレットが置いてある絵を描くポジションがあります。机の正面部分なんで、絵を描くだけではない多目的なスペースなんですが、絵を描くときは照明を落として明かりを画面だけにすることが多いです。さらに右を向くと何か飲み物を飲みながらゆっくりするときのためのスペースが用意してあります。それから読書するときは机には向かわずに窓の方に体を向けてできるだけ自然光を浴びるというふうに、開放感を持たせられるようにしています。それからダンスの練習をするときにはこの場所で電気をつけてカーテンを開けて窓を鏡代わりにできるようにして踊ります。かなり狭いんですが一応最低限動けるスペースはあります。このように行動に応じて部屋の表情を切り替えることでウェアラブル端末のような体の延長としての空間を構築しました。このように空間をデザインした上で実際どのように自粛期間を過ごしていたのかについてここから紹介していきます。まずどのようなスケジュールを立てたのかという点についてはこれはほとんど自分の都合で決められることなので大学の勉強や読書にダンスやイラストの練習などをどの時間にどの程度やるのかという定型を決めただけのシンプルなものです。それに加えて気分次第でその定型を崩しても良いということも前提としてあります。なぜかというと何かに没頭できるタイミング気分が乗っている時にはそうでない時と比べて多くの収穫を得られやすいから思う存分のめり込むべきだと考えたからです。さらに思い切り何かに熱中することでストレスの発散にもなるのでそれぐらいの自由さがちょうどいいと思ったからです。なのでスケジュールは何かやる気力の出ない日のためのだらだら過ごさないための滑り止めとして想定したものになりました。ではこれから実際に僕の5月4日から5月10日までの1週間の生活を記録したフィールドノートを見ていきたいと思います。これが1週間の生活記録をまとめた表になります。活動内容ごとにそれぞれ色分けしてるんですが紺色が睡眠時間で緑色が食事オレンジ色が、ゼミや講義、課題などの大学の勉強する時間で、水色が読書などの自主的な勉強の時間で濃いピンクがダンスの練習で薄いピンクが絵を描いてる時間で紫が晩酌などしてる時間となっていてで何も塗ってない部分が音楽を聴くかネット見てるだけかそれとも何か考え事をしてるといったような時間になります。この中では水曜日が一番基本のスケジュールに近いですね。起きて食事したら大学の勉強を済ませてでそれから夕食までの間読書して夕食を食べて胃が落ち着いてきた頃にダンスの基礎練習を小1時間ほどしてでいい汗かいたというところで風呂に入って上がったら絵を描いてというのが基本のパターンで水曜日はダンスも絵もあまり調子良くなかったから両方基礎練習だけして終わってるといった感じです。逆に月曜日曜はそれぞれ絵とダンスになかなか没頭してるんですが特に日曜は予定にないタイミングで、いい曲を見つけて踊ってたらそのままいい感じのフィーリングで動けたのでもうそれに任せて思い切り時間使ったという感じですね。それと金曜日は平日のうちにやることを済ませておきたいのでまとめて課題を済ませてます。そして土曜は逆に読書はネットでの情報集めなんかの自主的な勉強に時間を割いています。この頃はサピエンス全史や動物化するポストモダンというような本を読んだり それと別でネットで地政学やロシア、モンゴルに関する歴史だったり、音楽やファッションなんかのカルチャーの歴史だったり、この当時はレゲエがヒップホップやパンク、エレクトロニカに与えた影響を見るというような方向でいろいろ曲や知識を漁っていました。まあ、こんな風に自粛期間中は今後について考えるよりも、過去に目を向けて歴史や構造なんかのメタ的な文脈から物事を解釈するということに興味が向いていて、まあ、それとこういうような考え方を自分自身に対しても向けていて、自身の文化的なルーツだったり内面の問題なんかを再確認しようと、90年代後半から2000年代の音楽やアニメなんかを漁ったり、哲学や心理学を少し勉強したりと、まあ、自己投資だったり過去と向き合うことだったりと、それを通して物の捉え方や想像力のあり方を拡張する、思考力を磨いて物事に対して自分なりに納得できる解釈を持てるようになるための時間、そういうものだと思って生活していました。でもこの動画前半で紹介したような考えも、そうしていくうちに出来上がっていったものなんですが、なので、何か社会で活動して成果を出したとかは全くないんですが、自分にとっては有意義に過ごせた時間だったんじゃないかと思います。もっとも後にどう思うかは分かりませんが、いかがでしたでしょうか。コロナ危機という未曽有の事態を迎え、これからも厳しい状況が続くとは思いますが、どんな困難に直面してもその時々にできることを模索し、考え続けることが重要であると思いました。今後はこのことを教訓として生活にも生かし続けたいと思います。それではここまでご視聴ありがとうございました。